最近日刊深夜改作火曜版マデラスエリの大阪オールアバウトの収録のついでに飲みに行くことが多いんですけどこの間収録が終わったのが何時だったですかね、5時ぐらい、夕方の5時ぐらいで、今ならまだ飲み屋が間に合うって話になっちゃいまして、それで電車で、天満まで行きまして、おなじみの酒のオクラっていう立ち飲みの、ところに行きまして、着いたのが6時前だったですかね。だからまあ7時でお酒ってダメじゃないですか。なので1時間ですよ、大体1時間で、まあそこ、まあ、軽く飲みましょうっつってね、大体あのお姉さんと行くと軽く飲むのが軽くないんですよ。大体中か10かっていうまあ、そういう感じで飲んでおりまして、で18時58分でしたね。7時まであと2分っていうところで、すいません、お酒お借りいいですかって聞いたら、だってまだ7時前だよねっていうダメって言われましてで、なんかそこで食い下がるのもちょっとなんかね、いやらしい客だと思う、あそうなんだ残念とかって言って、すっげえ爽やかなお客を演じてたんですけど、もう腹の中ではなんでや飲ませろよとかって思ってたんですけどともかく、ねえ19時、要するに午後7時でお酒が終わりって、こんな不健全な世の中でいいんでしょうか。大体普通はそこからでしょう。で別になんかどんちゃん騒ぎしてるわけでもなく、歌ってるわけでもなく、淡々とこう、いやおでん美味しいですねとか、そういう話をずっと言っていて、別にまあ周りもそんなにわーわーわーわーしてるわけじゃないんですけど、でお店自体はものすごい換気の良い店で、全体的に空気の入れ替えがものすごい効率よくできてるお店なんで、まあ、問題ないんですけども、それでもやっぱりダメだということで、本当にね、残念な思いをしながら日々送ってるわけです、はい、どっかで遅くまで闇でやってるお店あったら僕に教えてください。 QICインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマヨです。
そして、FMC 九州、今日は水前寺サテライトスタジオにいる、この方です。
平上優子です。
熊本も7時ですか。
いや、こっちは8時で、7時半かなんかがオーダーストップかなんか。
それ料理じゃなくてお酒も
飲み物、あ、どうだったかな、7時半、あれ
違う、酒は大体7時だよ、
そうか、だけど食べ物がオーダーストップが7時半か、
まあ大体そうなんじゃないですか、
そうか、それだそうだそうだ。
で、あと最初はやっぱ店の親父に、はい、出せよ酒を出せよとかって言って無理で出させるわけですよね。
いや出させませんけど、なんかやっぱ
ボトルで持ってこいとか、まあね、
なんか飲みに行けないの。
マイちゃんとかどうですか、飲み行ってますか。
行ってないです、全然夜は。
もちろん昼行くしかないですよ、もう
そうですね、
昼も会社休んで有給取って、
そうですね、昼なら行ける。
なんで休むの、飲みに行くの堂々と言っていただきたいですね。
そうですね、一応宣言がね、あげたらちょっとね、昼飲みも解禁したいですけどね。
だってまたほら延長やむなしと言われてるじゃないですか。
そうですね、
もうこれ本当に死活問題だっていうところが、例えばほらそのね、いつも8時ぐらいで終わってる店もあるじゃないですか、早じまいする店、1円ももらえないんですよ、そういったところは。
そうなんですね、
うん、
へえ。
だからあのちょっとでも遅くまでやってるんだったら、まあ資格があるんでしょうけど、
へ
で、まあ、なんか大変みたいですよ、どこそこ。もちろんそれでちょっと焼け太りじゃないけど、ちょっとこういつもより儲かってるんですよっていうのは、そういうところも中にはもちろんあるわけですけど、そうでないところもあるんだっていうね、もう大変な状況でございます。まあ、今日もねそういうお便りも結構来てますが、まず最初こちらからいきましょう。こちらは宮崎県宮崎市からいただきました。44歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
ついに特報映像が公開となりました。新ウルトラマンですぜどうやらゾフィーまで絡んできそうな、これねキャッチコピーね、うん、そんなに人間が好きになったのかウルトラマン丸という、キャッチコピーそそります。
うん、
これはまあこれはパッと分かる人はなかなか通ですよ。これ元ネタはそんなに地球人が好きになったのかウルトラマンというふうに、ウルトラマンの最終回でゾフィーが言った言葉です。何より透明怪獣ネロンガ、ウラン怪獣ガボラとおぼしきモンスターのビジュアルもたまりません。えのきだ解説をワクワクしながら聞いちゃうぞと、ということでいただきました。で、あの皆さんご覧になりました？あの毎日見ました？まあ、あのビジュアルは、
は、はい、
特報で、
特報は見ました。
斉藤匠さんが今回ウルトラマンに変身するという、うん、で長澤まさみさんのこう胸元に流星マークのバッジがついてるところがそそりますね。家督隊のマークですよね、あれね。
そうなんです。
家督隊はどういうふうな形で今回出てくるのか、ね、あの非常にあの興味津々なわけですけど、木田英子さんやっぱりあれですよね、好きな怪獣はネロンガだって伺いましたけども、ネロンガについての、思い入れをぜひね。
知らんですよね、
ネロンガしょっちゅう出てきてる。今までのウルトラマン何回も出てきてますよ。最近 の、 あのウルトラマン Z だって出てきてましたから。
初めて聞きました。
あ、そうですか。透明怪獣、透明なんですよ。それでまあね、あとウラン怪獣ガボラは地中にあるウランが大好物でウランを食べてあの放射能ガスを出すというすっげえ迷惑な、
そうですね、
迷惑なあの怪獣なんですけど、でもまだこれネロンガなのかガボラなのかっていうのはまだ決まりじゃないですよ。多分なんかそれっぽいねっていうだけの話で、まあどうですか。あ、ね、これ、いつ公開だっけ。今年の夏、
うーん、
夏公開をね、延期にならなきゃいいですけどね。
ですね。
まああのノリが、まあ、基本的にシンゴジラのノリっぽいですね、画面の作りが。あのなんかあのいわゆる怪獣ものっていうよりは、前のあのシンゴジラがまさにそういうあの政治を舞台にしたような映画だったので、
ほぼゴジラ出なかったですもんね。
まあまあまあ、で木田さん、このシンウルトラマンに期待する部分はどのあたりでしょうか。
期待する部分、いや、その庵野さんがどうするかですよね。
ああ、今回でもあのあれですよ、あの監督はあのあれですよ、樋口真嗣ですよ。
あ、そうなんですか。
庵野さんは脚本です。前はシンゴジラの時は総監督をやりましたけど、今回は樋口真嗣に任せるという、ことのようですけどね。だいたいそれ以前にあのエヴァで大変だったはずですから、なかなか暇もなかったと思います。
あ、そっか、力が及ばれですね。
力が及ばなかったって今言いましたね。
いや、言ってないですよ。力がそっちにあんまり注げなかったってことですよね。
まあ、今回ね、この間もこの番組でも申し上げましたけれども、背中 の、 あの背びれみたいなところがまずない、それとカラータイマーもない、あの目の下のところに黒い穴みたいなところも、その覗き窓もないっていう、まあ、あの元々のその基本的なデザインにのっとった、ビジュアルというところでありまして、斎藤匠、長澤まさみ、西島秀俊、その他豪華出演でお送りする新ウルトラマン、ぜひご覧ください。で、ここからあの宣伝になりますが、FMC で、ついに5年ぶりに、番組集「構造不協と表現の自由」が制作が、制作が行われることが決まりました。5年ぶりです。もうね、最初に作ったのが20年ぐらい前ですから、それからずっと大体数年おきに作っておりますが、で今回その中の目玉作品が決まりました。 シンゴモラですゴモラご存知ですよね。ウルトラ怪獣でおなじみのゴモラ、大阪城をぶっ壊したあの怪獣です。でこのシンゴモラをラジオドラマとして、制作します。あらすじを今日は特別に、もう特別にもう本当あらすじを、もう全部オチまで言ってもいいんですけど、出来上がりは絶対面白くなるんで、まず最初にですね、場所は洲本温泉が舞台になります。淡路島です。淡路島の洲本温泉の源泉が突然枯渇します。で調査隊が源泉のバルブのあたりを調べていますと、突然、水蒸気爆発が発生しまして、調査隊全員が死んでしまいます。これがイントロです。で翌日関西空港の西側の護岸が一気に崩れてしまいます、まあ事故ですね。でこれで、緊急事態ということで、この関空が閉鎖されてしまうわけです。で、すいません、木田さん髪をペラペラやる音が拾うんで、すいませんけど、
そうですか、すいません、ね、
で、関空に来てたお客さんを逃がさなきゃいけないっていうんで、バスだとか、南海ラピートだとか、そういうやつでこう、連絡橋をこう走ってる最中に海面からザバーンとゴモラが出現します。でもまあ間一髪この特急ラピートなどはやり過ごして、特に被害はこの時は出なかったんですけど、3日後神戸港にですね、ついにゴモラが出現します。なんかね、セオリーがなんか元々の何かに似てる気がするんですけど、でゴモラが出現しまして、一撃で神戸ポートタワーの上部をなぎ倒し、神戸海洋博物館を大破させ東に進みまして西宮天ヶ崎を蹂躙します。で、南初島町、これ横に神崎川の下流のところの中島川というのがあるんですけど、この兵庫県側の方に到達するゴモラなんですけど、対岸、これは大阪府の側に、自衛隊が戦車隊が陣取っておりまして火を吹きます。ところが自衛隊やられちゃいます。もうすでに私勝手に面白いんですけどでその時に大阪市役所では、府知事と、市長が集まって、さあどうすると、どうするという話をしてるんですけど、どうするの内容が実は第三次都構想をどうするっていう話をしてるんですゴモラのことなんかどうでもいいというね。でまあその、ゴモラは、このなんだ、さらに川を渡り、淀川まで達します。で淀川の右岸の方をですね、緑地帯がありますが、あそこをゴモラがずんずんずんずん登っていきます、そうするとそこにあるのは重曹の駅ですね、で重曹の駅をぶっ壊します、でそこで果敢にもですね、阪急電鉄がですね、無人電車爆弾を京都線、宝塚線、そして
集約
神戸線
集結してきた、
これ全部使ってですね電車爆弾をやるんです。これがマルーンの電車が突撃していくという胸熱な胸熱なシーンが行われまして、でこれでゴモラが一瞬沈黙します。でそうした時にようやく、大阪市役所淀屋橋のとこですから、割とまあ近いっちゃ近いので、これはちょっともしこっち側に来たらやばいぞっていうことで、急遽市役所の屋上に非常用のヘリポートがあるんですけど、そこからヘリコプターに乗って、あっちの この花の方の、府庁舎の方に移動しようということで、ヘリコプター乗ります。
最低なやつらじゃないですか
逃げます。逃げようとすると突然ゴモラがゴモラの目が光り、ゴモラの鼻のところの角がビカッと光りそこから謎のビームが飛び出しましてですねそれでヘリコプターにそれが当たりで中に乗ってる、知事と市長は、もうこれで消息不明になっていくという、もうどうですかこのもう斬新なストーリー、見たことのないようなストーリーが展開されますね
斬新であり残酷ですね、
もう片やシン・ゴジラは総理大臣殺しちゃいましたからこっちまだ府知事と市長ですから軽いもんですそれで府民がみんな喜ぶっていう、そういうめでたしめでたしっていうオチにしてどうするんだって話なんですけど、まあ、そういうような、もので「シン・ゴモラ」これも収録されることが決まっておりまして、ただこれどうしても出演者がたくさん さんいるんですよ、うんうんうん、で声の出演を求めておりましてですね、うん、特にこれ男の声が少ないんでうち
そうですね、
男性で、はい出ても良いという方、うんこの関西地区のリスナーを中心に、うん募集しております。でこれで特典があります。これに参加すると願ってもない、うん、もう他にないですよ、うん、FMC 名物の、はい、マイクネームが授与されますので。
おお、すごいですねそれ。
ついにリスナーでありながら FMC 名物の特に男にはかなりえげつない名前がつくんですけど、その名前が授与されるという特典がついておりまして、
嬉しいか嬉しくないかは何を名前
そそりますね。プロデューサーの木田優子さん、いかがでしょうか今のストーリー。
私なんでプロデューサーなんですか。
いやいや、まあ言ってみただけなんですけど、いかがでしたか今の今素晴らしいストーリー、えのきだ新右衛門の原案でお送りしていくんですけど、どうでしょうか。
いや、いいんじゃないんでしょうか、わかんないですけど。
あ、そうですか。というね、ことで、まあ、最後どうしますかね。ゴモラに何かこう薬液を飲ませて、カチカチンってカチッて凍って終わるっていうことにするのか、どうするのかちょっと分かんないですけど、やっぱゴモラは尻尾切らないといけませんから。尻尾切るんですよあいつ。ゴモラって大体なんか知ってます、あれ。
知らない。
万博の時に無理やり連れてこられた怪獣なんですよ。南の島で見つかった恐竜の卵、古代怪獣というか恐竜の卵があって、うん、でそれをこう連れてこようとしたら、うん、生きてる、孵化しちゃったとか生きてるのがいまして、でそれに麻酔みたいなの動かないように状態にして、それで連れてくるわけですよ、うん、でそれがその目が覚めちゃって、うん、で落下してドーンと落ちたもんだから頭に来て暴れ出すっていう、そういう怪獣です、ゴモラというの。もともと六甲山のあたりからこうブワーッと動いていきますけども、ということで、ぜひご期待いただきたいということですね。続きまして、こちら兵庫県神戸市からいただきます。35歳販売業、ラジオネームアマテツ。
ありが
とうございます。
2021年1月29日 PHS を活用されている契約者のもとに一通のメールが届いたそうです。タイトルは、ありがとうさようなら括弧あと2日括弧閉じる、うん、本文は、あと2日で PHS 開始から25年の歴史が終了します、うん、長年のご利用に心より感謝いたします、ありがとうございました、うん、という、まあ、この内容の通り1995年から始まった日本の PHS の歴史に幕を閉じます、うん、法人向けは別なんだ。法人向けは2023年3月末だ、病院だとかで使ってますよね。
あ、よかった。
で終わると。だからまあその個人ユースですよね、のやつがもうすぐ終わると、っていうかもうこの放送日だな。で、私は手に取る機会はありませんでした。当時はテレビの中ではよく見たり聞いたりしていたので、持ってるだけで都会人と勝手に思っていました。PHS も終わり、九州に馴染みの深い、1996年度まで家電量販業界で日本一の売り上げを誇ったベスト電機も山田電機に完全に吸収消滅します、まあ、ブランドとして名前は残るそうですけどね。1990年代に繁栄したものがなくなるのはしょうがないですが、寂しく感じますということでございまして、どうですか、まゆちゃん PHS は使ったことありますか。
あります。最初に持った携帯って言われるものが PHS でした。
それいくつぐらいの時ですか。
中1で
中1でもうそういうパーソナルハンディフォンシステムを使ったですか。
はい。
はあ、それは何ですか。もうメールとかついてました、その時。
ついてました。
ああ、じゃあもう割と進化した形の PHS ですね。
そうですね。
木田優子さんあれですよね。木田優子さんはのろしの頃から通信を使ってらっしゃるということですけど、
何すか、のろしの頃って。のろしの頃って何すか。
いや、人と連絡を取るときに狼の糞を燃やしまして、でその立ち上る煙で合図を送るという、そういうのろしと言いますね。
いつの時代の。
違いますよ。
あ、そうですか。
違います。
PHS は使ったことありますか。
私よくわかんないんですけど、 PHS と何が違うとですか？
PHS と携帯というのは使っている電波の強さ、はい、電波の、その周波数帯だとかそういったものが違いますね。で、あの当然出力が小さいので、その、はい、携帯の基地局と基地局から飛ぶ電波の大きさというか半径というか、はい、それもはるかにちっちゃいわけです PHS は。だからあの基地局がもうそれこそあのマンションの屋上という屋上みたいな感じで、もうあっちこっちにブワーッとありましたけどね。
へえ、
でちっちゃいんですよアンテナ自体も。だからすぐにこうワーッとその通信網を作られる。まあだから非常にこう簡便な、まあ、あの簡単にシステムが構築できた、まあ、さ実際にはテクノロジーは大変なテクノロジーなんですけど、あの、まあ、しかもその安価というか安くその端末もゲットすることができた。だから端末もちょっと一回り小ぶりっていうかちっちゃかったです。
ちっちゃかった、
はい、そうなんだ。へ
え、私は、あれ何年かな、1996年だからピッチが始まって、ピッチってみんな言ってましたから、
はい、
ピッチの1年後ぐらいかな、まだメールとかがついてない時に、あそこの店で契約をすると500円もらえるよって言われて、何それ契約して端末もタダで、何もかもタダで、そんだけじゃなくて何500円玉1枚もらえるのそれ本当にとかって言って、で行ったら本当だったんで、なんかすいませんとかって言って謝りながら500円もらった思い出がありますけど
そうですよね、
でなんか携帯あそうか、携帯から携帯の端境機にピッチをだからその時持ってたんですね。だからあの私最初はあの、ね、あの弁当箱の、あのでっかい携帯電話をショルダー型のやつを使ってましたから、でそれがあの紐が切れまして紐が切れまして目の前をあの坂道を転がって落下して、あの分解していく瞬間を見たんですけど、でまあそれでもういいやと思って、しばらく使わないからいいやと思ってやめて、であその後はあれだ、あのマイクロタックにしたんだ、あの最初の2つ折りのやつ。
へ
え、
マイクロタック、
マイクロタックって言ったけど何だっけかな、最初の2つ折りですよ、まだ持ってますよ私。でそれが、まあ、ちょっと使わなくなって、もうなんか毎月かあの金払うのもバカらしいからいらないやと思ってやめて、でまあなんかピッチがその500円でもらえるっつうなら、じゃあもうやろうかっつって、で PHS をやり始めて、そうすると今度あのね、ちょっと山奥とかにロケに行ったりすると、まるで通じないわけですよ。
あ、そうなん
だ。でそうするとなんだか不便だなとか思って、やっぱり携帯の方がいいやとか思って、それで最初はなんだあれなんだっけな、あれはその当時いたアナル島だから、あの中古 あのソニーの携帯の端末をもらって、でそれがあれなんだ、 J フォンだったんですよ。
ああ
J フォン、
はい、懐かしい、
で J フォンに入って、で J フォンがあれ名前何だったっけ、途中なんか変わったよね、
ボーダフォン、
ボーダフォンだよね、ボーダフォンになって、それでソフトバンクになっていくじゃないですか。
そうですね、
私 J フォンの頃から番号変えてないという、もう何この超お得意様、ちょっとね孫会長、ちょっと俺にちょっとなんか一言礼を言ってほしいね、やっぱりね。もう普通みんなね、もうナンバーポータビリティとかなんとか言いながら、ね、浮気なやつが多い中で、浮気してませんからね別にあのソフトバンクが好きなわけじゃないんですけど、面倒くさいからずっとそこにいるだけなんですけどまあまあ、そういうことで、じゃあ木内さん、ピッチを使った思い出ははっきりとしたものはない？
そうですね、ピッチっていうのが小ぶりなんですか？
ちっちゃかったですね、ちょっとね、一回小さいし、
持ってないですよね。
ああ、やっぱりあれですね、のろしだったんですね、やっぱりね。
ええ、のろしじゃないって、なんすかのろし。
のろしかこう太鼓とかね。
太鼓って何？
原始的
そんな原始、本当やん原始。
もしかこうあの鏡を使うってね。
なんすか鏡
って、鏡で
完全に遭難した人じゃないですか
鏡で太陽の光をこう反射させて連絡を取るっていう
どこにお住まいですか？
もうあのね、俺らの世代はみんな知ってる冒険ガボテン島の話なんですけど、あの、まあ、そういうやつですが
使いません、はい、
実はこれあのこのピッチが終わるというのにはたくさん実はお便りが来てまして、その中でもう一つご紹介しておきましょうか。こちらは神奈川県横浜市からいただきました57歳しがない翻訳屋、ラジオネーム宝船。
ありがとうございます。
まもなく PHS 停波、電波が止まる、の時がやってまいります、うん、一つの時代が終わりを告げようとしています。ちょっと待って、そこのあなた、 PHS なんて病院で使われている院内 PHS だけ残して、とっくの昔、ざっと300年くらい前には消滅したテクノロジーだと思ってたでしょ。いや別にそこまでは思ってないですけどね。ちっちっち、野暮だねあんた。世間知らずの坊やだね、青いね。今この時、現時点では現役の通信手段でございますよ。
うーん、
私なんてね、まだ3台持ってて、
へー、
全部通信可能だよ。
へー。
思えばかつて一世を風靡した通信テクノロジー PHS、 小型で低コスト高音質、まるでスタートレックに登場する通信機コミュニケーターを連想させるようなおしゃれで斬新なデザインの数々、甘酸っぱい青春を駆け抜ける一陣の風のような、出しゃばることのないさりげないアイテム、この度2021年1月31日をもって PHS のサービスが完全に停波し、そのひそやかな歴史に幕を下ろします。ナレーションっぽくいきましょうか、ここから。PHS のサービスは時代の波に飲まれて次々と撤退し、ウィルコムを吸収した Y モバイルが細々とそのサービスを続けていましたが、とうとうその時が来てしまいました。 PHS 愛好家の私、すごくすごく寂しいです。最後の最後までしつこく使い続けました。さあ皆さん、ご一緒に笑顔で PHS を送り出そうじゃありませんか。ありがとうPHS、 ありがとうパーソナルハンディフォンシステム。今万感の思いを込めて着信音が鳴る。今万感の思いを込めて電波が行く。一つの通信手段は終わり、新しい 5G が始まる、さらばアステル、さらばウィルコム、さらば PHS よ。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で1本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。